ゆる将棋ラジオ。このポッドキャストは私学が将棋に関するあらゆることについて勝手気ままに話しているポッドキャストです。大変お行儀の良い内容になるように頑張っていますのでよろしくお願いします。はい、それでは第105回を始めたいと思います。今回は衰えを感じたプロ棋士の振る舞いについてお話ししようかと思います。渡辺明が昨年23年から、今年2024年にかけて不調です。2023年度は負け越しですし、将棋の内容も中盤までは良いけれど終盤で失速するとか、そもそも将棋になっていない。この間の竜王戦1組出場者決定戦第4位の対森内戦なんて、後手番とはいえ中盤で動きを封じられて以降暴れても冷静に対応されてしまい中押し負け。本人もあんまりやるところがなくてすみませんと詫びているように、そんな将棋を指していると。今年も、彼はですね40歳なんで、力が落ちていく時期ではあります。下からの突き上げが激しいこともあって、よりその気力低下っていうのが顕著に見えてきているのかもしれませんし、ちょっとよくわからないですね。で、その時になっても改めてじゃあどうやって残りの棋士人生をやり過ごしていくかっていう話になるわけですね。一般的な棋士であれば日々今まで通りやることになるんでしょうけれど、渡辺レベルの一度頂点を一瞬でも極めた棋士というのはなかなか難物といいますか、周りからチヤホヤされた経験っていうのがあって、それがですね急激に下がるっていうことらしいんですよ。なのでそれも本人自体が将棋世界でその心配をしていたんですけど、その状況に耐えれるかですね。その辺はあるのかもしれません。今まで言い放題だったのが、そんな地位の棋士なのにそんなこと言うのみたいな扱いになったりすると、これはね辛いかもしれないですよね。昔々渡辺が若い頃、村山や戸辺といった3人で、辛口サンバガラスとか言って言いたい放題言ってた時期があったなんていう話がありましたけども、当時ね、それはその3人が見どころがあって、可能性もあるしっていうことで許されたっていう面もあったと思うんですけど、じゃあ落ち目になりつつある今現在の渡辺の発言が、どのような扱いになっていくのか、ただのぬいぐるみ大好き将棋得意おじさんに修練していくのか分かりませんけれども、つまりこの年を取って能力が落ちて勝ち星が遠くなっていくって言った時にですね、どのような振る舞いをしていくのかっていうのは、興味深いなと思うわけです。昔はですね、恥ずかしい将棋とか棋譜は残せないということで、引退しちゃう元 A 級棋士っていうのはちらほらいました。美学でもあるでしょうし、経済的に何かしらうまいことやって、保証されているという状況を作り込んできたこともあったんで、できたことかなという気はしますね。森内ですね、最近そんな感じなのは、未だにフリークラスで指してはいますけれど、引退も一つの手ではありますし、順位戦のクラスが落ちても、指し続けるというのも、それはそれでその制度がある以上そういう選択もいいかとは思います。ただ棋士に求められているのは、いわゆる銭になるような価値のある棋譜を残すことである以上、ただ将棋指して、棋士として生活のためだけに、対局に臨むというのはプロ棋士としてどういう心境なのかなっていうのはあります。でですね、そう話したいことはそういうことじゃなくてですね、最近読んだ、藤井猛氏全局集の話をしたいなと思ったわけですよ。今その藤井猛氏全局集は2冊出てまして、1冊目はデビューから竜王位を獲得するまでですね、これが2020年に出ています。 そして2冊目は2023年に出た35歳までの寄付を掲載した1冊ですね。序文を読めばわかりますが、このシリーズ全集と歌っておきながらこの2冊目で打ち止め、35歳までの寄付は自信がある、まあ、しかしというかですね、それ以降の寄付はまあ見せたくないっていうことらしいです。まあ藤井猛からすると、まあそれ以降の将棋はまあ自信がない、人に見せるには忍びないという気持ちがあるんでしょう。でですね、いやふざけるなと、将棋ファンである私は思うわけですよ。衰えていく様さえもこちらとしては愛おしいと思えるのが、まあファン心理なわけです。藤井システムの成功と凋落、年齢的に中終盤のミスが増えることにより、まあ作戦勝ちするものの勝てないという苦しさ、まあその中で新しく生まれた藤井矢倉や角交換振り飛車の新しい形の模索、まあその一つ一つがですね、将棋史に残る偉業を形作るものであり、価値があると私は思うわけなんですよね。まあプレイヤーからしたら、それはもう自分の最高点のパフォーマンスから比べれば話にならない、だから収録しない、語らないっていうことがあるのかもしれません。私はプレイヤーじゃないから強く言えませんが、まあ藤井たけしファンであるので、まあこう言いたいですと。まあごちゃごちゃ言わずに全部残してくれと、全部出してよと、寄付はですね。まああの藤井も竜王位3連敗後はタイトル挑戦もしてますしね、だけどはまあうまくいかないってことがあって、そうこうしているうちに後輩から追い立てられて A 級を追われて、まあ一般的な棋士になってしまったわけなんですが、どうしてもですね、渡辺もそうですけど、一瞬のこう輝き、頂点に立ってしまったら、それより下のパフォーマンスについてはどうしても残しておきたくないっていう気持ちになってしまうのかなという気は、まあわからんでもないかなと。棋士がですね、常にトップでいられるというのは、まあ基本不可能です。まあ大山15世名人除くなんですが。だし、衰える姿を見せるとか残すってのは嫌だっていうのもわからんでもないっていう一方、ファン心理としてはそういう苦しんでいる、ジタバタしている姿さえも見届けたいっていうね、ちょっと一瞬残酷ではありますけど、そういう心理が働くなっていう気もしておる次第です。まあね、年を取って作戦勝ちしてるのに逆転負けするような棋風ですよ、自分で解説するっていうのは、そりゃ書きたくないなっていうのは、まあね、人間である以上厳しいものであるとは重々承知してますんで、まあ仮にですよ、まあ藤井猛の全集が出るとすれば、まあ彼が死んだ後になるのかなっていう気はするんですけど、そんなんね、こっちもね墓に入ってる可能性が高いんで、あのこちらが生きている間に、まあ解説なくてもいいんで、とにかくね寄付集だけでも出版してくれると、あの数少ない振り飛車党の将棋の全集になると思うんですけど、その辺ね、出版社さんも藤井猛さんもいかがですか。あの今世の中に残っている振り飛車党のアマチュアファンために思って、ちょっと決断してもらえると嬉しいなと思います。はい、今回以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。感想ありましたら、ツイッター、旧ツイッター今現 X のアカウントの方までコメント、もしくは Spotify の方でもコメントかけるみたいなんで、コメントいただけると嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。